2ページから4ページ。地震がその時あなたは、様々な地震対策が世の中に溢れている中、皆さんの家庭ではどのような対策をしていますか？何から手をつけていいかわからず、結局何もせずに終わっていませんか？身近に迫っています。大地震だ。平成7年、兵庫県南部地震、阪神淡路大震災、マグニチュード 7.3。平成16年、新潟県中越地震、マグニチュード 6.8。平成19年、能登半島地震、マグニチュード 6.9。平成20年、岩手宮古内陸地震、マグニチュード 7.2。南関東直下地震。南関東直下地震とは、2007年、平成19年から、2036年、平成48年の間に、関東地方南部、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県東部、茨城県南部に 70% の確率で発生すると想定される大地震。マグニチュード7級と想定されています。いつ起こるかわからない災害、日頃からの心がけが大切です。平成7年1月17日、午前5時46分早朝、それは突然起こりました。激しい揺れが襲い、家屋は倒壊。二次災害による火災が発生し、死者数6434人を数えた阪神淡路大震災。このような災害はいつどこで起こるかわかりません。私たちが身近なところでも起こりうるのです。その時何ができるのか、何をすればいいのか、どうしていいのかわからなくなってしまうのではないでしょうか。大切な命、財産を災害から守るために、日頃からの心にて備えをしておきましょう。地震が発生したら、まずは身の安全、次に火元確認。揺れを感じたら慌てて外に飛び出さず、身の安全を守ることが第一。座布団などで頭を守り、丈夫なテーブルなどの下に隠れましょう。揺れが収まったら、使用中のガス器具などの火を消し、避難経路を確保しましょう。家具類の固定やガラス部分にガラス飛散防止フィルムを貼っておくなど、日頃から備えておきましょう。緊急地震速報で、まずは安全確保。緊急地震速報は、強い揺れが来ることを皆さんに素早く知らせる情報です。緊急地震速報を見聞きした場合は、周りの人に地震が来ることを知らせながら、慌てずに身の安全を確保しましょう。次に、ライフラインの停止や避難に備えて。大災害が発生すると、水、電気、ガス、通信などのライフラインが停止する可能性があります。復旧までの間、自宅で生活ができるように、水や食料、生活用品を備蓄しておきましょう。また、自宅が被災した場合、避難所での生活も余儀なくされることもあります。そういう場合に備えて、災害後の生活を支える非常備蓄品と、避難の時に持って逃げる非常持ち出し品に分けて用意しておきましょう。非常持ち出し品は前もってリュックなどに詰めて準備しましょう。非常備蓄品。水は1人1日3リットルが必要です。非常食も最低3日分用意しておきましょう。特別なものを用意するのではなく、普段の生活で必要なもの、使用しているものを。非常持ち出し品。水や非常食、ラジオなどのほか、すぐに必要になるもの。なければ困るものを考えて用意しましょう。誰が何を持ち出すか担当を決めていくと、素早く避難できます。次に、避難勧告が出たら、速やかに避難場所へ。市から避難勧告や避難指示が出たときは、非常持ち出し品を持ち、速やかに避難しましょう。地震のときには、塀の倒壊やガラス飛散、看板などの落下に注意しましょう。また、日頃から避難場所や道順などを確認しておくことが大切です。避難場所などについては、市総務課までお問い合わせください。その際に、家族の連絡方法、安否確認の方法は？災害時には、電話やインターネットなどがつながりにくくなります。日頃から家族の安否確認の方法、集合場所などを話し合っておきましょう。 安否確認には災害用伝言ダイヤル171ない。利用方法、メッセージを残す。1、171をダイヤル。2、1、録音を選ぶ。3、自分、被災地の電話番号をダイヤル。4、メッセージの録音。メッセージを聞く。1、171をダイヤル。2、2、再生を選ぶ。3、被災地の方の電話番号をダイヤル。4、メッセージの再生。ガイダンスが流れますので、ガイダンスに従ってください。備えあれば憂いなし、防災訓練を実施。今年で第3回目を迎える、市防災訓練が8月21日、市運動公園多目的広場で行われました。当日は午前7時に、茨城県南部を震源とする直下型地震が発生し、本市でも震度6弱を記録。市内各所で家屋の倒壊や火災、道路の破損、車両事故などのほか、電気、電話、ガス、水道などの生活関連施設に大きな被害が発生。また、古海川の堤防に治水箇所が発見され、災害が発生する恐れがあるとの想定で行われ、多くの市民の皆さんをはじめ、関係者に参加いただきました。市と防災関係機関はもとより、地域住民や防災ボランティア組織などとのスムーズな連携を重点課題に、また、防災関係機関の保有する車両、資機材などの特性と機動力を活かし、人命優先とした応急対策訓練として実施しました。市では、市長を本部長とする、筑波未来市災害対策本部及び現地対策本部を設置。市民の安全確保のため、市内全域に避難勧告を出し、被災者の救援救助のため、避難所の開設運営や炊き出し、仮設トイレの設置、非常食や救助物資受け入れ訓練などを行いました。防災ボランティアの方々は、自宅から避難所まで、障害物や危険箇所の情報収集をしながら徒歩で避難。また、建設業協会、土浦市部筑波分会の方々は、建設機械を搬入し、土砂崩れ現場から被災者を救助。筑波市内消防署では、エアテントを設置し、応急手当のほか、建物内に取り残された被災者の救出を実施しました。また、茨城県防災航空隊による防災ヘリでの被災者搬送訓練などが本番さながらに行われました。未来を担う子どもたちのこれからの学校づくりのために、3。市では少子化が進行して児童数が減ってしまい、ある学校では複式学級の基準になってしまった学年があります。その一方で、筑波エクスプレス沿線の開発、未来平地区では、児童生徒数が増加しています。このように市内では、児童生徒が減っている地区と増えている地区があり、さらに学校の耐震化の問題もあり、複雑な状況を生み出しています。こうした状況の中、池田市町の PTA 懇談会の時に、各小中学校へ市職員が伺い、保護者の方々に、義務教育施設の適正規模、適正配置について説明会を開催し、教育環境に関する意識調査のお願いをしました。今回は学校を通じて提出していただいた調査の回数数について掲載させていただきます。調査結果につきましては、現在事務所で集計作業中です。作業が完了次第お知らせしたいと考えております。各学校世帯数及び回収率。学校名、世帯数、回収数、回収率、パーセントの順でお伝えします。小針小学校、227、93、40.97。矢板小学校、239、147、61.51。豊小学校、88、38、43.18。三島小学校、 381-118-30.97 あずま小学校40-16-40.00やわら小学校119-45-37.82龍和小学校72-61-84.72福岡小学校63-30-47.62古今小学校507-330-65.09全小学校1809-922-50.97稲中学校310-259-83.55稲東中学校264-96-36.36やわら中学校168-78-46.43小木野中学校301-125-41.53全中学校1043-558-53.50合計2852-1480-51.89兄弟がいる場合は、どちらか一方で提出していただきましたので、基準となる世帯数は、児童生徒数ではなく、PTA 会員数となっております。問い合わせ先、やわら庁舎学校教育課、電話 58-2111、内線8203。